この5章のところでは財貨のための捧げ物についての規定が出ています。財貨というのは罪を犯してしまった、自分は過ちを犯したんだと、そういう時に私たちはどうなるかというと、2節の最後のところを見ると、後になって責めを覚える場合と出てるわけです。心に責めを覚える、罪かということは、自分は過ちを犯してしまった、悪いことをしてしまった、そういうその心が許されるために私たちは何をしなければならないのか、レビ記ではこの生贄を捧げる、犯罪を捧げるっていうようなことが出ていたわけですけれども、ここではその罪か、自分が神様に対して罪を犯したとか、また死骸に触れた、また本当にこの軽々しく何かを言ってしまったというような、そうした罪についてのこの咎めが自分の心の中に出てきた時にどうしなければならないのかということが記されてあるわけです。5節を見ると、これらの一つについて責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白しということが出てるわけです。自分が陥っていた罪を告白する、そして当然祭司のところに行って、その6節を見ると、自分が陥っていた罪のために償いとして羊の群れの子羊であれヤギであれメス1匹を主のもとに連れて行き、罪の清めの捧げ物とする。祭司は彼のために罪を除いてなだめを行う。祭司は彼のために罪を除いてなだめを行うと、そしてそのことのためにこの捧げ物をしなければいけない。7節には、羊を飼う余裕がなければこの山端の庭、あるいは家端のひな庭を主のところに持っていくとあるわけです。そして山端庭や家端庭も飼えない人は、11節を見ると、捧げ物として10分の1エパの小麦粉を罪の清めの捧げ物として持っていく。この10分の1エパっていうのは、だいたい1日の食べる分量と言われているわけです。ですから1日の自分の食べる分を、もう罪の本当にこの代償として捧げて、罪の許しを与えていただく。15節のところには、人が信頼を裏切ることをしたとき、すなわち主の聖なるものに関して気づかずに罪に陥ってしまった場合、羊の群れから傷のないお羊、それも聖女のシェケルで数シェケルの償いの銀に相当すると評価されたお羊一匹を代償の捧げ物として主のもとに連れていく。ここには代償というふうな言葉が出ているわけなんですけれども、弁償しなければいけない。その自分が悪いことをしてしまって不利益を被らせてしまった、そのことに対してやはりこの弁償するというようなことがこの中に出てきているわけです。私たちは弁償することができるものもあれば、それもできないというようなこともあります。そしてまた私たちは今この旧約聖書の律法によって生きているというのではなくて、私たちにはこの新約聖書のもう新しい掟、それは神様が私たちを愛してくださり、ですから私たちも神を愛し人を愛する、その律法の中に生かされているわけです。そしてもし自分は罪を犯してしまった、失敗してしまったいうならば、一体どこに私たちが助けがあるのかっていうと、イエス・キリストがおられる。イエス・キリストこそ誠の大祭司であり、私たちを取りなしてくださる方であるわけです。そして私たちはその責めを覚える場合には、自分が陥っていた罪を告白しっていうことを見たわけなんですけれども、 実はこの答えっていうか、新約聖書にはヨハネの手紙の第一の一章の9節を見ると、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。この約束があるわけです。ですから私たちは、この自分の罪を告白する。誰に告白するのか。イエス・キリストに告白するということです。イエス・キリストは今も天において父なる神様の右にあって、私たちのために取りなしをしてくださる。そしてその代償は何かというと、イエス・キリストご自身であったあの十字架が実は私たちの罪の代償だった。命をもってイエス様は償ってくださった。これ以上の償いは他にはないわけです。私たちは十字架によって罪が許されて、そしてまたイエス・キリストは復活され天に昇り、私たちのために取りなしてくださっておられる。ですから私たちが心に責めを覚える場合には、自分の陥っていた罪を告白をする。そしてイエス・キリストはご自身の身をもって十字架で代償を支払ってくださる。その信仰に立って私たちは罪を許していただき、そしてまた現実的に償うべきものはやはり償わなければならない。人のものを壊してしまったとか、そういうことにはもう弁償する。そういうことをもってまた私たちは神様が自分の罪を許してくださる、そのことをしっかりと心の中に与えていただきたいと思います。